聖書を拝読します。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書20章19節から23節、新約聖書の210ページです。ヨハネによる福音書20章19節から23節、新約聖書の210ページです。それではお聞きください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。宣教回復のある人生と題しまして、末森牧師に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、日曜日の朝、この安息日に私たち一人一人の名を呼び、あなたがお住まいになるこの神殿にお導きくださいましたことを心より感謝いたします。先ほど賛美を捧げましたように、あなたはここに住み、またここで私たちを祝し、また私たちを使わせてくださることを信じてありがとうございます。どうぞこの新しい一週間の初めの朝、私たちにあなたの命の御言葉を与え、私たちに誠の安息に預からせ、私たちをこのところから使わせてくださいますようにお願いいたします。それぞれに痛み、悲しみ、また病、また喜びや感謝のうちに今日私たちは集ってまいりました。主よ、その一人一人に聖霊様直接お働きくださり、あなたの御言葉が今日あなたから直接語りかけられる御言葉として受け止める私たちに信仰を与えてください。一切の災いを、また一切の妨げる声をあなたが退け、ただあなたの御声を聞く耳を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。聖霊様、満ち溢れてください。この教会に満ち溢れてください。ここはあなたの教会です。私たちはあなたのものです。主をどうぞご支配ください。心からお迎えいたします。今日ここに来ることのできない兄弟姉妹、特別に辞める者たちをあなたが覚えてくださり、どうぞその場にあってあなたが等しく平安と安息を与えてくださいますように切にお願いいたします。今日この礼拝、始めから終わりまで全てあなたの御手に委ね、感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日のこの敬老祝福式が捧げられます幸いを本当に覚えております。信仰のですね、先輩方がまたですね、私たちの前に行ってくださり、私たちにですね、本当に多くの励ましを今もなおお与えくださっていることを感謝いたします。先ほど朝ですね、子どもたちの賛美を通して、また敬老祝福式に預かった皆様もきっと励ましと力をいただいたのではないかというふうに思います。聖書にはヘブライ人への手紙12章に、信仰のレースを走り抜くためにイエス様から目を離さないようにしなさい、そういうお言葉があります。イエスを見つめながらレースを走り抜きなさい、そのように記されています。そしてまた私たちには多くの証人たちがいる。多くの証人たちに囲まれてそのレースは走り抜かれるものである。そのことが後ほどですね、もしお開きになる方はヘブライ人への手紙12章の1節のところに記されています。 たびたびですね、このことは聖典社記念礼拝の時にこの箇所を通して私たちは礼拝もまた信仰のレース、人生の歩みも先に天国に行かれた方々と共にその励ましの中で生きているということをお話しします。今日の天国ですね、ごめんなさい、今日の礼拝においても今私たちには目には見えないけれども先に天国に行った生徒たちと共にこの礼拝が捧げられています。そしてまたですね、先に天国に行かれていないですね、それこそ私たちの信仰の先輩、人生の先輩方においても等しく信仰の証人たちです。今日ですね、先ほどこの目の前にですね、前に並んでいただいた方々もまたその証人たちであります。人生においてまた信仰において私たちですね、若い者たちよりもたくさんの経験をし、またたくさんの困難を通り抜けながら歩んでこられたお一人お一人です。そして今も人生のレースを立派にですね、お一人お一人が先立って走ってくださっている、そのような姿を見ることは、私たちにとって、教会にとって大きな励ましであり、希望であります。ですから私たちはですね、信仰の歩みというものは決して一人で頑張ります、もしくは私が走り抜けばそれでいいんです。信仰というものはそういうものではありません。聖書に先ほど言いました、書かれていますように、私たちは皆レースを共に走り抜いていく。教会、今日ここに私たち主によって集められた私たちは、老いも若きも主の御言葉によって、また与えられた聖霊の恵みの中で共に励まし合っていかなければならない。信仰の先達たちは若い人たちを励まして歩んでいく者たち、先頭に立ってですね、人生にはたくさん苦労がある、でも勇気を出しなさいとですね、イエス様が語られたように、それでもなお皆さんがくぐり抜けてきた信仰、人生、また祈りの戦いを通して、私たち若い人たちは、あ、そうか、私たちにはまだわからないこと、でもそのような先輩方がいる以上、私たちもまたそこに向かって歩んでいくことができる。ですからどうか今日この敬老式をですね、迎えられた皆様においては、もう年だから、もう昔のようにはいかない、どうせ天国が近いから、どうせ私はもうダメだ、そういう言葉をぜひ今日この祝福をいただいた時から退けていただいてですね、皆さんの口からぜひ信仰の継承を皆さんからなされていくということ、皆さんがどのような時にも、どんなに年老いてもですね、どんなに辞める時であっても、もうダメじゃない、常に希望があるということ、そのことをぜひ証しするお一人お一人であってほしいと心から願い、祝福をお祈りいたします。また私たちにおいては、その先達たちを心から尊びながら、尊敬しながら、時に恐れを抱きながら、私たちはしっかりと聞く耳を持ってですね、なんだ、どうせですね、年取った人が言ってるではありませんですね。これは別に教会だけのことではありません。外に出てもですね、私たち若い人たちは本当に謙遜になって、人生先に行かれている人たちを、声をですね、に耳を傾けることは、主が喜ばれることであります。そのようにして私たちは、証なるもの、また耳を傾けるものと同時に、このレースをですね、共に走り抜いていく私たちであることを、今朝共に覚える敬老祝福式でありたいと願うわけであります。今日までの恵みと守りに感謝し、またさらに私たちは信仰に固く立ち、共に祈り、他の誰のためでもなく、自分のためでもなく、ただ主のために与えられたこの人生のレースを共に走ってまいりましょう。そのために励まし合う私たちでありたいと願います。さて今朝は、回復のある人生と題して御言葉を取り継がせていただきます。今朝敬老祝福式を迎えられた皆様の今日までの人生の歩みは、まさに主にあって回復のある人生を生きてこられたのではないかというふうに思います。なぜ私がそのように申すかと言いますと、それは今朝皆さんが変わらずに主の御体なる教会に集まって、そしてここに座り、今朝も変わらずに礼拝を捧げておられるからです。 その信仰の姿を心から感謝を持って拝見させていただいているからであります。今日ここに集われた皆様がもう言うまでもなく敬老の皆様だけではなくして、すべての方々が先ほど梢姉妹のお祈りにありましたように、この一週間様々な出来事の中を過ごされて今日この朝を迎えたことと思います。過ぎた一週間、それぞれにあっていろいろな出来事があったでしょう。失望もあったでしょう。嘆きもあったことでしょう。喜びも感謝もあったことでしょう。そして失敗もたくさんあった一週間であったことでしょう。でも今朝私たちは礼拝に招かれ、御言葉には主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる、その約束のもとに私たちは今日集められております。どのような状況、どのような状態の中にあっても、今朝神様を礼拝するために招かれた私たちは、今日新しい一週間の始まりをここから始まってスタートさせていくのであります。主の慈しみ、決して耐えることのない憐れみを今日私たちは体験して新しい一週間を始めていく私たちであります。そういう意味では今日のところで一週間までの歩みはもう今日ここで終えて、今日ここで悔い改めて、もう来週に伸ばさない、再来週に伸ばさない、そうこうしていると私たちは1ヶ月2ヶ月どんどんどんどん重たくなっていきます。でも幸いなるかな、私たちにはこの日曜日があります。今日なぜ私が回復のある人生、そのようにタイトルをつけさせていただいたかというと、私たちは週に1回この礼拝を通して回復させられて新しい一週間を歩むことができるからであります。今朝のそのメッセージタイトルにある回復のある人生とは、言い換えるならば礼拝する人生です。安息日を私たちに与えられ、安息日を生きる人生こそが回復のある人生であるということができます。常々教会ではこの信仰生活の三本の祝福ですね、この玉川教会でも語り続けられてきました。久しぶりにですね、そのことをお話ししますけれども、祝福の三本柱、皆さん思い出していただけるでしょうか。まず一つ目、何でしょうか。それは安息日を聖とするですね。祝福の信仰生活の祝福に預かる三本柱、まず一つ目、安息日を守る。先ほどですね、購読ともにいたしました申命記5章において実会の御言葉がここに記されております。そのところにも先ほどですね、安息日のことが書かれていました。6日間働いて7日目は主の安息の日だから、この日を礼拝する日として捧げてくださいですね。神様を礼拝する日として、6日間それぞれの歩みを歩んできた私たちは一旦止まらなければならない。ずーっと永遠に続いていかない。6日経ったら一度休憩する。どこで休憩するか、礼拝をすることを通して、7日目に主が創造の初めに神様ご自身が休まれたように、私たちも休みましょう、安息を待ちましょう。それがまず一つ目。そして二つ目において、十分の一献金を捧げましょう。これ創世、ごめんなさい、旧約聖書のマラキ書に書かれているこの御言葉です。十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにしなさい。これによって私を試してみようと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。神様のことは試してはならないけれども、十分の一献金においては試してもいいからやってみなさいというですね、神様のそれこそ私たちへのあふれる愛であります。試してもいいから挑戦してみなさい。 障害をもってあなたが貧しくなることはないでしょう。それが二つ目の約束です。そして三つ目、神のしもべである牧師先生に対する従順。これをこの教会で三本柱として語ってきました。野口先生の時からずっとこのことが私たちの信仰の祝福の秘訣です。先日ですね、久米霊宣教師、そして倉成弘子姉妹とともに、マレーシアとシンガポールと行ってまいりましたけれども、マレーシアでですね、このカナ宣教師と、蒼天のですね、を守る、預かるですね、時が与えられました。で、まあ、その時にですね、何の話からそれが始まったのかわかりませんけれども、カナ先生のお証としてですね、なかなか牧師に従うことは難しい。聞いても分かっちゃいるけれども、なかなかそれにアーメンということは難しい。今日の人生に歩んでくるまでですね、金先生はもう従順に歩んでこられましたけれども、それでも正直牧師に何か言われると心が騒ぐ、動揺する、なかなかすぐに分かりましたと言えない。でも金先生がおっしゃったことは、それでも牧師も罪人ですから必ず間違いを犯します。いや、むしろ罪人の頭として教会に立ててられているのが牧師です。ですから、非常に恐れを常に思います。けれども、カナ先生がおっしゃったことは、それでも神が立てられたしもべということで、先生のお言葉に聞いていくときに、たとえそれが牧師先生が間違ったとしても、神様はそれを信じて、従順に従った私の信仰をきっと祝福してくださる。そのように、カナ先生がおっしゃっておりました。アーメンです。その通りです。牧師は間違います。いや、間違いだらけです。先ほど言いました、罪人の頭が立っているんですから、人間的に見れば皆さんが立った方がいいんです。そのことを痛感しています。でも、それでも、神様を恐れる皆様が、神のしもべを、しっかりと立てていくとき、またそれを通して語られると、先ほど梢姉妹のお祈りにもありました、今日の御言葉が、罪深い人間から出た言葉であっても、神が立てた器から語られている言葉だと信じることができますように、そのとき、皆さんのうちに神様の御言葉は力を持って発揮していきます。これ第一テサロニケに、パウロがテサロニケの人々に語っている通りです。人間の言葉ではなく、神から出た言葉だと信じた皆さんのうちに、神の力は今日も働いています。これが三つ目ですね。そのようにして、私たちの信仰は、神様の祝福、約束のもとに、レースは導かれております。今朝、聖書に開いた詩編の御言葉は、いかに幸いなことか、主の教えを愛し、昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。すごい約束ですよ、これ。すごい約束がですね、神様の御言葉によって生きるとき、どれぐらいの幸いが私たちに与えられるか。それを神様は御言葉をもって保証してくださっています。今日のですね、先ほど読みました詩編の23編、ご存知のですね、大変有名な主は私の羊飼い。この御言葉において、今日ですね、敬老の皆様にしおりをプレゼントさせていただきました。その御言葉は23章の6節の御言葉でしたけれども、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追っかけてくる。アーメン。それが皆さんの人生です。アーメン。皆さんの人生は祝福が追っかけてくるんです。災いが追っかけてくるではない。災いも追っかけてくることを言わないといけないですね。災いも追っかけてきます。けれども、さらにそれを超えて祝福が追っかけてくるのが信仰の人生です。それを体験するのが信仰の人生です。そしてその中で、神様が今日私たちに与えてくださっている約束。今日は特にその一つ目であった安息日を守ることについて、御言葉の恵みに預かりたいと願います。なぜか、 先日の祈祷会である兄弟から尊い祈りの課題が挙げられたからです。それは職場の若い方が辞められて今後日曜日の仕事が増えてしまう、信仰生活の守りを祈ってください。そしてそれは自分のことだけではなくして同じように、特に壮年の方々は今この忙しい時代の中にあたって、たくさんの働きがある中にあたって、また一家の主として家を守る人、またそれぞれの働きに置かれている人、もちろんこれは壮年だけではない、女性もそうですけれども、そのような者たちになおこの勝利に預かることができるように祈ってください。それがですね、先日の祈祷会で挙げられた祈りの課題でした。これは私たちにとって決して他人事ではない、私たち皆にとって重要な祈りな課題ではないでしょうか。誰一人として自分の力で来れるものはいないからです。頑張りで来れるものはいないからです。時に私たちにはそのような頑張りも必要です。自分を律する戦いが必要ですけれども、今日それよりもなお御言葉に立って聖霊の恵みに預かりながら、このことがただ厳しく守ること、そのことに頑張るというのではなくして、いかに安息日に起こる恵みが大きいかということを、私たちは御言葉によって今日教えられるものでありたいと願うわけです。アメリカのキリスト教国とですね、まあ、かつて言われ今もそうですけれども、最近ですね、ちょっと前に聞いたアメリカのニュースでは、最近日曜日の礼拝が土曜日になった。でそれはなぜか、日曜日はみんな忙しいから。祈祷会水曜日の祈祷会もなくなっている、教会が多い。何でしょうか、忙しいんです。どうでしょうか。あ、その通りだですね。玉川教会もですね、土曜日にしてくれればいいのにな。もしくは、私たちは全ての時が神様の時であるならば、別に日曜日だけじゃなくたって、毎日毎日礼拝、いつでも私が空いてる時に礼拝を捧げに来ればいいではないか、そのように私たちは思うかもしれません。なぜなら全てが神様の時間なんだから。じゃあなんで神様はあえて安息日のことをこれほど、旧約いく何箇所も、今日も全部開きませんけれども、創世記から始まって、安息日を守りなさい、安息日を聖としなさい、バビロン捕囚のただ中にあっても安息日のことが語られるんです。なんでなんでしょうか。なんでこの一日を主はある意味ではこだわりになられるんでしょうか。なぜ6日間、他の日ではないこの日なんでしょうか。なぜいつでもいいのではないんでしょうか。一言で言うならば、私たちはこの人生のレースを歩んでいくにあたって安息が必要だからです。どんなに仕事をしていても、お金があっても、家族がいても、たくさんの友人がいても、どんなに疲れた体をリフレッシュするためにマッサージに行っても、温泉に行っても、気分転換に飲みに行ってですね、じゃんじゃん騒いで、実はですね、ちょっとこの間ですね、体調を崩しまして、夜ちょっと救急でですね、病院に行きました。それですね、ちょっと余談ですけれども、救急病院は本当に映画のようなですね、これドラマにしたら面白いと言っちゃなんですけれどもですね、いろんな人が救急はやってくるんですね。まあ一人はこの癌で胸が痛くなってですね来た、そのような私であれ、そしてですね、その中には若い人たちがですね、最初にこのたくさんいらっしゃいました。それは何だったのかなと思ったらですね、どうやらたくさんお酒をお飲みになられたようでですね、そして泥酔して意識がなくなって、そして病院に運び込まれて、たくさんの友達がですね、この 4、5人受付、この待合室に並んでおりまして、そして看護師さんが、もう一人いれば十分ですからですね、他の人は帰ってください。そうこうしておりましたらですね、2、3ヶ月の赤子が痙攣を起こしてやってきたお母さんが、でそうこうしておりましたら、事故でムチ打ちになった方がいらっしゃった。でそうこうしておりましたら、最後に生まれますと言ってですね、来られた方がいらっしゃった。本当に人生それぞれですね、試練に困難にそれぞれが合わされている。 そのようにしてですね、今のは余談ですけれども、私たちはそのような人生のレースの中で、日ごとに起こる様々な出来事の中で、私たちはこの世であるならば、仕事から離れてですね、そして飲みに行って、じゃんじゃん騒いで忘れよう。リフレッシュしてカラオケにでも行って、大声で歌えば忘れられるだろう。でも、私たち、霊的存在として、神様に作られた人間は、神様に安息をいただくということが重要なのであります。私たちが肉体がどんなに健康であっても、霊が健康でなかったら、霊の安息をいただいていなかったら、私たちはこの世にあって疲れ果ててしまうのであります。私たちは外側に目に見えるところにですね、安息を求めていくものです。少し休んだ方がいいんじゃないか。もちろん休んでくださいですね。体を休めることも大切なことです。けれども、聖書には、霊が沈むと骨まで枯れる。そのような御言葉があります。実は肉体以上に、霊に預かっている私たち、霊的存在である私たちは、この霊に安息をいただくということ。週に一度、本当は一度じゃないんですね。私たちは日ごとに神様との誠の安息に預かり続けなければならない。けれども、私たちに神様が約束してくださったことは、教えておられることは、それでもなお週に一度、6日の日、私たちが働いたならば、7日目には、あなた方に安息の日として、この日を定めます。忙しい毎日、またいろいろな苦労に耐えない、忙しいこの現代の中で、神様から安息と言われなければ、ストップと言われなければ、休むことのできない、この忙しい現代の中で、大切なものが何か、本当の人生の目的が何か、見失ってしまうこの人生の中で、神様は6日働いて、7日目、1日、安息日として、それは私たちが肉体のみならず、霊の安息をいただくときとして、回復をいただくときとして、この日曜日を私たちに与えてくださっているのであります。礼拝のない人生、安息日のない人生は回復のない人生です。回復に預かることができない。でも出来事はさらにさらに私たちに押し寄せてきます。そうじゃないですか？毎週一週間、私たちが過ごしてきて、さらに一週間で終わらないよ、さらにさらに続いていく。その問題を後回しにしておくと、さらに新しい問題によって私たちは押しつぶされていってしまう。そうじゃないでしょうか？だから、神様は、ストップ！休みなさい。そして今あなたの人生の目的が何なのか。あの、マルタに主が語られたように、マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことを思い煩っているよ。でも本当に一つのこと、あなたを生かすのに最も必要なことは、そう多くはないよ。多くの友人を持つことでもないよ。たくさんの家族を持つことが直接安息につながるんでもないよ。たくさんの仕事をし、お金を貯めることでもないよ。自分の人生にスキルを蓄えていくことでもないよ。そうじゃないよ。安息日に私と共に過ごすことだよ。私から出る言葉を聞くことだよ。私の御手の中で安息することだよ。私のうちで罪が許されることだよ。今日申命記の5章をなぜ開いたかというと、神様はただ厳しく上から頭ごなしに日曜日を守りなさい、そんなこと言ってないんです。今日5章の15節、日曜日私たちになぜ与えられているか、289ページをどうぞお開きください。旧約聖書の申命記5章の15節、なぜ私たちに安息日があるのか、その最も中心的な意味がここにあるかと思います。申命記5章15節、289ページ。申命記5章の15節を共に開き、共に声を出して読みましょう。289ページ、申命記5章15節、3、はい、 あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神、主は安息日を守るよう命じられたのである。アーメン。私たちの誠の安息は何でしょうか。一言で言うならば、罪から解放されるということです。この世の力から、また私たちの内にある欲望から解放されるということです。私たちは神様に従うのではない、与えられた人生を自分のために、自分のスキルアップのために、自分の喜びのために生きることこそが自由だと思う。そうではありません。それこそ不自由な生き方です。すなわち、なおもその生き方において、私たちに教えられることは自分の自我に捉えられているからです。自分の欲望に捉えられているからです。決してそれは自由な生き方ではありません。そうではない。神が私たちの元に来てくださり、イエス・キリストを通して後ほどヨハネで20章を開きます。復活の主が私たちのど真ん中に立って、安かれと言ってくださった。私たちがそのようなこの世の力、また自分自身の弱さから解放されて生きること、これが誠の安息です。そしてそのことを毎週日曜日、私たちは礼拝を通して知るんです。礼拝を通して今日も十字架がここに立っており、そして今日復活の主が私を招いてくださって、新しい回復の中、一週間を歩むことができる。一週間過ぎ去ったこと、いつまでも思い起こしておく必要がない。そうではない。今日私たちは十字架のもとに来て、心からの悔い改め、先週お話ししました、神との和解を得たなら、新しい一週間を歩んでいくんです。それが復活の命に生きることです。これを一週間、二週間、三週間、四週間、五週間、一ヶ月、二ヶ月、一年、二年、伸ばしてみてください。回復しないですよ。疲れだけが溜まっていきますよ。ある方においては教会に来るけど逆に疲れるですね。それは奉仕が多くなるから。私がですね、神学校で学んだ時、安息日安息日と言うけれども、ある牧師先生がですね、牧師が一番安息できないです。大変申し訳ありませんですね。もう正直ですね、その時にはいや大変ちょっとですね、この牧師先生大丈夫かな、こんな牧師先生と思いましたけれども、牧師になってみたらですね、いや、疑う余地なくそういう心がですね、私の心にもあるのが事実です。でもそれは間違った安息をいつまでもですね、引きずっているからです。そうではない。今日ここに来て、皆さんの中には奉仕がたくさんあるから、この日曜日さえ重い。また6日間本当に疲れて帰ってきたからですね、そのように思う方、たくさんいるかもしれません。私も決して偽りなくその一人だと言えると思います。私は全然いつも喜んで安息日を迎えてます。それは嘘です。そうではありません。安息日は戦いです。皆さんで戦いがあるように私にとっても戦いです。でも今日、主は私たちを回復のために招かれたということ。今日私たちに誠の人生、誠の安息に預からせるために、今日私たちが招かれたということを共に覚えたいと思います。今日ここで私たちは回復をいただくんです。いすぐる一週間の回復、人生の回復、やめる体の回復もしかり、何よりも私たちに必要な神様との関係の回復を今日いただきたいと願います。そしてその回復に生きるからこそ、私たちは新しい一週間、どのような嵐があったとしても、安かれ。この言葉をいつも聞くことができるのであります。最後に、ヨハネによる福音書20章を開いて終わりましょう。皆さん、日曜日はなぜ日曜日に定定されているか。この日曜日は復活の朝だからです。主が十字架にかかられ、三日の後復活してくださった。それが日曜日の朝だったんです。今日私たちは復活の主とお出会いする日です。そして私たちの道を今日も正していただき、新しい一週間違う方向に行ってしまったかもしれない。でも大丈夫です。今日から新しい一週間が始まります。今日私たちは回復をいただきます。 霊の回復をいただきます。霊の回復はどこから来るんですか？神様との和解から来ます。罪の許しから来ます。死の力からの解放から来ます。私たちは死を恐れていませんか？罪の力を恐れていませんか？でも今日私たちはイエス様が弟子たちのど真ん中に立たれて、イエスが来て真ん中に立ち言われた、あなた方に平安があるように、口語訳では安かれという言葉です。その方が私たちにはですね、グッときますね。平安があるように、安かれ。弟子たちはこの時の状況どうだったでしょうか？自分の弱さ、十字架を、イエスを十字架につけてしまった、そのような恐ろしい出来事のあと当然弟子たちは恐れて怯えて、また今度自分にその迫害が来るんじゃないかと思って戸をしっかり固く閉めていた。同じように心も固く閉めていたことでしょう。けれどもイエス様はその扉をこじ開けるように戸は閉まっている。でも私たちの固い固い扉を開いてくださって、私たちの心のど真ん中に来て、霊のど真ん中に来て、今日イエス様は私たちに語ってくださいます。恐れるな、安かれ。私があなたと共にいる。この一週間私と共に生きなさい。私と共に回復の中、誠の安息に預かったものとして私はあなたを世に使わす。はっきりと私たちに派遣の言葉が書かれています。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。21節。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。アーメン。今日皆さんは聖霊を受けて、主の御名によってこの世に派遣されていきます。神様から回復をいただいて、霊においても肉体においても様々な現実の中で苦しむ私たちには回復が必要です。家庭の回復が必要です。職場においても学校においても人間関係において回復が必要です。でもそのためには今日集まった皆さんがまず神様と回復をいただくことです。神様との回復の中で皆さんが聖霊に満たされて主の名によって出ていくことです。その時、皆さんの置かれた場所場所に回復が起こされていきます。なぜなら主は回復をもたらしてくださるお方だからです。いつまでも奴隷ではない。いつまでも力の奴隷ではない。主の御名によって自由にされたものとして、罪の力から解放されたものとして、誠の安息を知るものとして、皆さん自由に出かけていってください。そのために私たちに与えられたこの日曜日、私たちは毎週回復を求めて、主の誠の安息を求めて来るものになりたいと願います。あれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけないですね。牧師があれしてください、これしてください。みんなに言ってしまうんですけれども、でもそれをはるかに超えて、皆さんが礼拝が与えられているのは、安息日が与えられているのは、皆さんが誠の安息に至るためです。誠の回復のある人生をこれから後、天国に行くまで歩んでいかれるためにこの礼拝が与えられているということ、そのことを今日私たちは感謝を持って、今一度信仰のそれぞれのチャレンジの中で私たちにこの回復の人生を歩ませてください。イエス様がお立ちになったど真ん中に、私たちの真ん中に立ってくださったイエス様は手と脇腹とお見せになった主です。すなわち私たちのために十字架において今日も血を流し、罪を許し、すべての重荷をご自身が引き受けてくださっている。主が先立って私たちのすべての苦しみ、悲しみを引き受けてくださっている主が今日もど真ん中にお立ちになっております。その方が私たちに平安を与え、使わしてくださることを信じましょう。新しい週間、皆様と共に主が共にいてくださることを信じます。そして日ごとに私たちに回復を与えてくださること、また新しい週間、回復を求めて集ってくる私たちとなれますように、共にお祈りしたいと思います。愛する天皇お父様、感謝いたします。あなたは偉大なるお方で、この地を作り、この世を作り、また私たちを創造されました。あなたを治めるには天持ちも十分ではありません。けれども、あなたはあえて教会を選んでくださり、十字架によって、イエス・キリストの十字架と復活によって、私たちに教会を与えてくださいました。この教会に集い、週に一度、 あなたを仰ぎ見、誠の安息、回復のある人生を私たちに与えてくださいました。主を心から感謝いたします。様々な思いの中で私たちは今日ここに集められております。辞める者たち、疲れを覚えている者たち、様々な試練の中で八方塞がりになっている者たち、主を回復を与えてください。今日あなたが御言葉を持って語られた通り、私たちに安かれと語ってください。その御言葉を握って、私たちが回復のある人生のただ中で安息に預かりながら、新しい一週間、あなたによって使わされていくものとならせてください。今日その御言葉の通り、私たち新しい一週間、どのような現実に置かれようとも、あなたの御声を聞きながら、また回復が起こることを期待しながら、また一週間も過ごしていくことができますように導いてください。必ずそのようにしてくださり、今特に戦いの中にある兄弟姉妹に、この御言葉が恵みを持って、聖霊の恩励ましを持って、一人一人を導き、勝利へと誘ってくださることを信じます。主をどうぞ私たちに祈りを起こしてください。共に励まし合うことができますように、私たちをどうかどうか、教会において、御言葉において、御霊によって一つにさせてください。この朝を心から感謝し、今日回復に預かったことを信じて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の賛美をいたしましょう。神聖賛美歌339番、教会のもと、皆さんお立ちください。
座りください。
次に世界祈祷献金をしていただきます。女性会の方、献金の時を持ちます。それではご当番の方お願いします。
一言お祈りいたします。ご愛の天の父なる神様、今日この連休